本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書15章25節から32節です。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。アーメン。アメリカのキリスト教作家であるフィリップ・ヤン氏が書いた誰も知らなかった恵みという本には、ヤン氏の子供時代1950年代から60年代ですに同じ教会に通っていたハロルドという人の話が登場します。ヤン氏が1歳の時に父が亡くなり、父のいないまま成長しました。ですが同じ教会のハロルドという人は嫌な素振りも見せずにヤン氏兄弟とよく遊んでくれました。子供時代には教会の人たちがハロルドを変な目で見ていることを全く知りませんでした。結局ハロルドは今通っている教会の雰囲気はあまりにも自由奔放なので、自分に合った教会に行くと言って出て行きました。彼は女性がリップを塗ったり口紅を塗ったり化粧をすることが気に入らず、いくつかの聖書の御言葉に基づいて礼拝堂の中で楽器を使用することは正しくないと考えました。そして彼は政治と道徳においても脅迫観念があり、アメリカは解放の風潮のせいで近い未来に神様の裁きを受けて滅びると信じていました。また彼は黒人を恨みました。黒人は頭が悪く怠け者だと話し、周りにいる無能力な黒人たちについて話しました。当時アメリカでは民権法が可決中でありました。結局ハロルドはもうこれ以上アメリカで暮らすことはできないと結論を出し、移民を決心しますが、白人が多数いるもののアメリカよりもっと開放的に見えるオーストラリアは覗きました。そこには半裸の海水浴場があり、人々は皆ビールを飲むという理由からでした。彼は南アフリカ共和国に移民すると言いました。当時は白人が権力を失うとは思っておらず、南アフリカ共和国政府が宗教において重大な役割を担っていることが気に入ったからでした。堕胎は不法であり、異人種間の結婚も許されず、税関ではエロ雑誌やポルノ、不健全な本の搬入も禁じていました。彼は妻と幼い息子と娘を連れて知人が一人もいない南アフリカ共和国に行きました。南アフリカ共和国のある小さな教会で一般信者の説教者となったハロルドは、いつも同じ書体で説教文の後ろに手紙を書いて送ってきました。説教は12から14の要点に書き記されていて、各要点ごとに聖書の御言葉が引用されてありました。ところが手紙の前も後ろも説教のようになっていたので、どちらの方が手紙なのか区別できない時もありました。その手紙を一度だけ読んだ見たら彼が変わった人であることは分かりますが、子供時代の美しい思い出のせいか、ヤン氏は一度も彼の手紙を問題視しませんでした。 彼がそばからは、傍らそばからはそう見えても、彼の中には幼い二人の息子がいる家父ヤンシーの家族を思いやってくれる優しさがあることを知っていたからでした。歳月が流れ、ヤンシーは大学院を卒業して、雑誌の編集者として就職し、専業作家になりました。その時までも手紙は続いていましたが、ハロルドは父と母が立て続けに亡くなってもアメリカには戻ってきませんでした。その間、彼の兄弟や友人の中で南アフリカ共和国に彼に会いに行った人もいません、誰もいませんでした。1990年代になって、南アフリカ共和国では白人黒人が権力を共有できるという概念が初めて登場しました。アメリカ政府のように南アフリカ共和国政府も彼を裏切っていました。彼はネルソン・マンデラやデズモンド・ムピロ・ツツ大主教のような人は指導者になれないと考えました。彼の手紙は次第に病的になり、理性を失っていきました。1993年にヤンシー夫婦はヨハネスブルクに仕事で訪れる際にハロルドに会いに行くことにしました。実は出張地と彼の家は 800km も離れていましたが、大きな問題になりませんでした。到着したら、彼の妻と息子と息子の婚約者が迎えに出てきました。彼の息子は婚約者と薬物中毒者リハビリセンターで出会ったと言いました。ハロルドの家に着きましたが、彼の姿は見えず、息子にハロルドはどこにいるのかと聞きました。息子は話そうと思っていたんですが、機会がありませんでしたと言いながら、実は父は刑務所にいますと言いました。刑務所？はい、今頃には出てくる予定だったのですが、出所が見送りになりましたと言いました。彼の家にある古い家具は、南アフリカ共和国のどの家で見たものよりずっとアメリカ式でした。そしてハロルドに関する真実の真相を聞きました。ハロルドは手術には死と異様について説教し、呪いと裁きの手紙を送りましたが、それと同時に彼は狭くてカビ臭い家でポルノセンターを運営していました。不法で外国の出版物を仕入れてきて、写真を切り取り、あなたをこのようにしてあげたいという手紙と同封して、南アフリカ共和国の有名な女性たちに送り、その手紙を受け取った人の中の一人であるテレビニュースの進行者が警察に通報して逮捕されました。ハロルドはその小さな教会で道徳的な支柱のような人だったので、人々はどうしてこんなことにと混乱に陥り、裏切られた思いになりました。ヤンシー夫婦は刑務所にいるハロルドに25年ぶりに会いましたが、長い間ショックから抜け出せませんでした。ハロルドに手紙でだけ接していたヤンシーの妻は、ハロルドをラクダの毛の着物を着た預言者、世に悔い改めろと叫ぶバプテスマのヨハネのような人だと思っていました。ヤンシーもやはり彼のようこのような姿を想像したことは一度もありませんでした。訪問後、ハロルドから送られてきた最初の数通の手紙は謙虚な語調になっていましたが、出所後には再び激しくなり始めました。彼は教会から除名されましたが、何事もなかったのように教会に出席し、この世の実情に対しもっと多くの批判の手紙を送ってきました。彼はそのことを通じて少しも謙虚にならず、父なる神様の恵みも父なる神様の御心も悟ることができませんでした。今日の本文は、道徳的に生きる人、立法主義者として生きる人として生きることがどれだけ正しくなく二重的になりうるのかに関して証ししています。 私たちはこれまで5週間、家を出た次男を待つ父親の例えを見てまいりました。もう少し具体的には、次男が無駄にした人生について、また人が人にしてあげられることは究極的には何もなく、ただ上から、父からだけ本質的かつ永遠なものを供給されるという事実について話しました。また、胸に釘を刺して出ていった次男を見捨てず、対面も捨てて走っていき、本来の姿に回復させ、宴を開いて楽しんだ父の姿について話しました。今日からは長男について話してみましょう。ルカの福音書15章には、三つの例え、いなくなった羊を取り戻した羊飼いの例え、なくした銀貨を見つけた女の例え、家を出た次男を持つ父親の例えが登場しています。この3つの話はいずれも同じ内容を教えています。なくしたものを恨まず、それを取り戻した時には喜びなさいが焦点です。この3つの話は前奏法の形態になっています。なくしたものと残っているものの比率が1対99、1対9、1対1です。それでこの話は3番目でクライマックスを迎えます。家を出てから戻ってきた次男の話はとても劇的なので、長男に関する部分は知ってはいてもあまり深く考えずに通り過ぎる場合が多くあります。この例えをシナリオにして演じられる演劇を教会で何度も見ました。私はこの例えの内容の演劇で父親の役割を演じたこともあります。しかし、すべての演劇は次男が戻ってきて宴を開く内容で終わりました。長男に関する話が含まれた演劇は一度も見たことがありません。しかし実際にはこの例えの核心は次男ではなく長男にあります。次男の話はもちろん、前の2つの例えもすべて長男につながります。イエス様はこの3つの例えを聞かせてくださった理由をこうおっしゃいました。ルカの15章1節と2節です。さて、主税人、罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。すると、パリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。イエス様の時代の社会では、主税人と罪人たちは後ろ指を刺される対象でした。主税人は売国奴として扱われましたし、罪人に属する人たちは異邦人の血を受け継ぐ人や売春婦、そしてハンセン病や長血のように隔離が必要な疾病を患っている患者たちでした。人々はこのような人たちと交わること自体を嫌がりました。このような人たちと共にするということは、すなわち自分たちも汚れるという意味があったからでした。まるで墨、黒いものに近づけば黒くなり、朱、赤いものに近づけば赤くなるという言葉のように、罪人たちに近づけば自分たちも罪人のような状態になると考えたのです。しかし、イエス様はそのような人たちと親しくなさることを厭われませんでした。彼らを温かく迎え入れるだけでなく、共に食事までなさいました。イエス様が当時の人々に罪人扱いをされていた人たちと共に食事をされたということは、ただ食べ物を分かち合ったという意味ではなく、私はこのような弱い人たちのためにも来た、この人たちも救われるべき神の民であると行動で表現されたものと言えます。それがパリサイ人たちと律法学者たちは気に食わなかったのです。もし道に迷った羊、なくした銀貨、家を出た 次男がすべて罪人たち主税人を意味するなら、長男は言うまでもなくパリサイ人と律法学者を意味するでしょう。ですから今日の本文はイエス様がパリサイ人たちと律法学者たちに、あなた方は神様と近い関係だと思っているが、実際には神様の御心を知らずに生きていることを知っているかと反問なさっている場面だと言えます。25節から27節がこのように明かしします。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。長男は畑から家に帰ってきました。畑にいたということは、自分に与えられた仕事を誠実にこなしていたという意味です。ここまではとても立派です。ところが長男が家の近くまで来た時に音楽と踊りの音を聞きました。普通なら何事かと思って家まで早く走って帰るのが自然でしょう。しかし長男は家の中には入らず、しもべを呼んで状況を把握しました。あるいは畑で働いている時に他の人に弟が帰ってきたという話を聞いたのかもしれません。しかし彼には弟の帰郷が嬉しくありませんでした。しかし家に戻ってみたら、自分の衣装とは裏腹に宴が催されていました。しもべに尋ねたところ、弟が無事な姿で帰ってきたので喜んだ父が肥えた子牛をほふらせたとのことでした。その時に長男が見せた反応はこのようなものでした。28節です。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。長男は怒って家に入ろうとしませんでした。父が出てきて入ろうとなだめましたが、頑として動きません。このような息子の行動は父を非常に当惑させたことでしょう。人々が宴で楽しんでいる時に突然どこからか入りません、やめてくださいという声が聞こえてきて、人々もとても当惑したことでしょう。それもしもべたちが見ている前で自分に大声で叫ぶのですから、父はとても困ったに違いありません。何が長男をこれだけ怒らせたのか、その理由は次の通りです。29節30節は次のようです。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。長男の不満は弟と自分に対する父の態度が不公平であるということでした。長男は父が弟の足を折ってしまうか、1年間は家の外に出られないように外出禁止にして毎日反省文を10枚ずつ書かせるか、あるいは弟の申し出のように 2,3 年間はしもべたちと過ごしながら謹慎期間を持たせるべきだと考えましたが、宴を開くとは、それも肥えた子牛、もしかしたら自分の結婚か家に最大級の刑事があるときにほふろうと言っていた子牛をほふったものだから怒りがこみ上げてきたのでしょう。長男の態度は当時のパリサイ人たちと律法学者たちの典型的な姿だと言えます。それだけでなく、神様にもっとよく仕えようとする人たちの中で恵みのないまま生きている人たちの姿でもよく見かけられる類型です。長男は長年の間私はお父さんに仕え 戒めを破ったことは一度もありませんと言いました。長年の間は弟が家を出ていた期間でしょう。立法と偽善にとらわれるて生きていた人々は誰よりも熱心にそれを守ろうとしました。とても小さなことでも破ったらまるで大きな罰でも受けるかのように話したり行動しました。前にお話ししたハロルドも自分は誰よりも熱心に神様に仕えていると思っていたでしょう。聖書に記録されたことをもっとよく守れる場所で暮らすと言って他の教会に移り、さらにはアメリカから南アフリカ共和国まで移民をしました。しかしこの世で立法つまり御言葉を 100% 守れる人は誰もいません。ですから私たちはいつも謙遜でないといけません。教会で信仰が良くて聖霊に満たされた人に会うとぬくもりを感じ、その人の前では過ちを犯しても許してもらえると思われないといけません。しかし信仰が良いと言われる人、聖霊に満たされていると言われる人の前に行くと突然言うことがなくなり、特に悪いことをしたわけでもないのに叱られそうで、なぜか近くに行くのが嫌になる場合が少なくありません。私たちは絶対的な真理、本質の前でも強くあり、揺るぎがあってはいけません。しかし非本質的な問題、多様に考えることができることについては非常に柔軟であるべきです。そんな人が主の中で共に作られていく人です。また長男は自分の弟が帰ってきた時に肥えた子牛をほふったことについて話しながら、弟の過去について遊女に溺れてあなたの信頼を食い潰したと言いました。どうやって分かったのでしょう。彼に戦利感があったからでしょうか。あるいは神様が彼に幻を見せてあげたのでしょうか。もしその言葉が事実なら、彼は間違いなく人を送って密かに調査をしていたのでしょう。そうでなければ単に推測したものでしょう。事実、次男は父から無理に財産を譲り受けて遠い国に行きました。それは父の家とは完全に断絶した人生を意味します。ところで兄は弟がどのように財産を使い果たしたのか事実知りません。父から離れた人生自体がすでに荒唐であり無駄であるため、何をしたかは重要ではありません。それにもかかわらず兄は弟が不しだらな性的快楽を通して財産を無駄にしたと断定しています。ハロルドは口紅を塗り、化粧をする女性は正しくないクリスチャンであり、礼拝堂で楽器を使用する教会はすでに聖書的な教会ではないと断定しました。またオーストラリアの人々はビールを飲み、そこには半裸のビキニを着る海水浴場があるから、そこは良い国ではないと断定しました。それでは南アフリカ共和国は良い国でしょうか。他の人を自分の考えで断定するのは罪です。私たち各自にはそれぞれ自分が考える信仰の徳目があります。それを守ることは神様の子として正しい道理です。しかし他の人たちもそれを守れば成熟したクリスチャンであり、守らなければ成熟したクリスチャンではないと考えることは正しくありません。私たちの人格と気性、信仰水準はみんな違うからです。人々の言葉と行動は個人の考えから出てきます。酒に酔っている間は真実を話すという 意味の水中診断という言葉があります。いくら意識がないように見えても、心の中の言葉、頭の中の言葉は出てくるものだという意味です。長男は弟についてこう考えながら人々に話したのかもしれません。あいつが遠い国に行って何をしているか見なくてもわかる。あちこち酒屋を回りながら飲み歩いているのだろう。そして酒屋で、飲み屋で働く女たちに財産がもったいないとも思わずばらまいているだろう。そして独り言をこう言ったでしょう。運のいいやつ。ハロルドは女性たちが化粧すること、他の国にある半裸の海水浴場まで兼務しました。しかし肝心の彼自身はポルノセンターを運営して逮捕されました。本当に矛盾していますよね。道徳的に見える人がこのような場合が少なくありません。人間自体がもともと罪人であるからです。私たちもやはり大差ありません。良いことをしながら悪いことを考えたりもします。鳥が頭の上を飛び回ることは避けられないが、髪の毛の中に巣を作ってしまうことは防ぐことはができるという宗教改革者マルチン・ルターの言葉のように、悪い考えを思いつくことは避けられませんが、それを行動に移すことは私たちの責任です。私たちは悪を行うことについては臆病者にならないといけません。神様には何も包み隠さずにいて、また近い未来に人々の前に明らかになることを真に信じる人だけが聖なる臆病者になることができます。ルカの福音書15章は句点のないまま終わっているように見えます。父は長男に不平の言葉を聞いて宴で人々に言った言葉を繰り返しました。32節です。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。この御言葉で15章の幕が下りました。父のこの言葉を聞いて長男が反省する内容もありませんし、弟と仲直りする場面もありません。自分の考えを絶対視すると真理を聞いても排撃してしまいます。ハロルドのようにです。パリサイ人たちと律法学者たちはイエス様のこの3つの例えを聞いて考えを変えたでしょうか。いいえ、変えていたならイエス様を十字架に釘付けにしたりはしなかったでしょう。御言葉に従って生き、神様の御心を求めて生きることはクリスチャンとしての素晴らしい徳目です。しかしそれを自分を表に出す手段にしたり、他人を責める道具にしたら、私たちがまさに立法主義者になってしまいます。長男が最も理解できなかったのは父の心でした。次男が去った後の寂しさは友人が埋めることもできず、次男が持っていったお金よりもっと多くの金を稼いでも埋められません。息子でだけ埋められるその穴を長男は読み取れませんでした。神様から離れた人間は皆が霊的に死んでいます。次男が財産を使い果たした後に豚の世話をし家に帰る決心をした後の行動を20節の前半部はこのように明かしています。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。立ち上がるというギリシャ語はアニステミで、この単語の文字的な意味は生き返るです。次男の前のすべての人生はすでに死んでおり、その瞬間に生き返ったのです。それで 父は霊的に死んでいる息子のことで心を痛ませ、彼が帰ってきた時にこの息子は死んでいたのが生き返ったと、それほど喜んだのです。この父の心を長男は考えることができなかったのです。長男がこれを克服する最も正しい道は、父の心を自分のものとして持つことです。それが私たちの信仰にある立法主義を克服する道です。先日ある信徒の方が先週の説教を聞いて描いた絵とメッセージを送ってくれました。私はいつも父は放蕩息子を待っているだけだと考えていました。しかし帰ってきた息子に向かって全力疾走で走っていく父の話を聞いて心が感動しました。まだ教会に出てこない私の父にも説教動画を送りました。見たかどうかは分かりません。それでもこのように続けていたら、父なる神様が父に向かって走って来られる姿をいつかは悟るでしょう。説教のメッセージが心に触れたので絵を描いてみました。信徒の方が送ってくれた絵には、帰ってきた次男が頭をうなだれてとぼとぼ歩いている姿と、父が腕を広げて服を翻しながら走っていく姿が描かれていました。息子に対する父の心がそっくりそのまま感じられました。その絵を見た瞬間に胸がじんとしました。それですぐにその絵をダウンロードして私の携帯電話の背景画面にしておきました。その絵をじっと見ているうちにもう一つの絵が思い浮かびました。イタリアのローマ、バチカンにあるシスティーナ礼拝堂の天井に描かれた世界最大の壁画、ミケランジェロの天地創造の中で真ん中にあるアダムの創造という絵です。その絵を詳しく見ると、神様は神様の指をアダムの指とつなぐために哀切に手を伸ばしておられます。御使いたちは神様から離れないために必死に神様にくっついています。一方アダムは肘をつき、反対の手は膝の上に置いて、神様の手が触れれば触れるだけという態度で手首を曲げています。長男が弟の帰りを喜んで、大人の男性は走らないという習慣を破って走っていく父の心を分かっていたなら、またアダムに命を供給するために腕が落ちるほど手を差し伸ばされる神様の御心を知っていたなら、彼も共に喜ぶことができたでしょう。決して自分は父の戒めを破ったことがないと自分の義を自慢しなかったでしょう。今日は主の生誕を祝い、再来を切実に待ち願う太降節第3週目の主日です。太降節とクリスマスの意味をきちんと知ることは、永遠の御子をこの地に送られた神様の父の心を知ることです。神様が神様の御子をこの地に送ってくださったのは、主を信じる人が一人として滅びることなく永遠の命を持たせるためです。その神様の父の心を持たなければ、イエス様がクリスマスのたびに2000回この地に来られても、私たちには何の意味のない日になってしまうやもしれません。今年私たちの教会の標語は、エペソ人への手紙2章22節の御言葉から取って、共に作られていくです。主の中で共に作られていくことを心からの願う人は、神様の父の心を持ちます。神様の父の心を持たずに自分の義を自慢しようとすると、決して 共に作られていくことはできないことをよく知っているからです。私たち皆が自分の義を自慢せず、神様の父の心を持ち、家庭で、職場で、暮らしの場で共に作られていきましょう。そんな心の中心に、そういう心を持つ私たちの人生を通して、私たちの家庭の崩れた部分が補修され、共に作られていくでしょうし、多くの葛藤により破れるだけ破れ、ほどけるだけほどけた韓国社会が一つに逃れ、共に作られていくでしょう。その時に私たちは栄光と平和、生命と希望の生誕を迎えることになるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、体高節第3週目の手術を迎えて、私たちの人生と信仰を正直に振り返ってみると、私たちは神様の御言葉を守り、神様の御心に従おうとすることを通して、私たちの正しさを誇示したい時もありましたし、他の人よりもっと成熟しているように見えたかった時もあったことを告白します。これからは神様の御言葉を守り、神様の御心に従うことが神様の父の心をもっと深く知るためとなり、もっと神様に似ていく過程になるようにしてください。また私たちの中にある長男のような態度を捨てる信仰と勇気をください。弱い人たちを抱きしめ、私たちが見放され、阻害された人たちに会った時には、父なる神様はこの世の父とは違う方であることを見せてあげる通路になれるようにしてください。私たちが毎日主の中で共に作られていくことで、崩れたところが補修される神様の恵みを味合わせてくださり、破れてほどけたところが縫われる神様の御業を確認させてください。そうしてこの地に来られる主の聖誕が栄光と平和、生命と希望になることを私たちを通して立証されるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。